歳の時に、私は日本からドイツに留学いたしまして、22歳から35歳までドイツで生活しました。その間に神様はいろいろなことを私の人生でご指導してくださいました。その一つは、デュッセルドルフで日本語キリスト教会というのを始めさせていただきました。1976年です。で、この教会がヨーロッパで来た一番初めの日本語で礼拝する教会になったんです。これは私は留学したことは夢にも思っていませんでした。不思議な神様のご性質の中に置かれたと思います。そしてまた、もう一つは日本に帰ってから堺ということで、堺インターナショナルバイブルチャーチという大阪の南の方ですけれども、外国の方々と関わりました教会を始めました。これは英語礼拝なんです。で、この教会を始めてもう25年なんですけれども、今から16年ほど前に大阪の北浜というところで、ここはビジネス街ですが、それでビジネスマンを対象にして3つ目の教会を始めさせていただきまして、北浜インターナショナルバイブルチャーチと呼んでいます。現在そこの教会の牧師をしながら、ミッション全教の場合、海外在住法人伝道約40年やっています。そして、迫害感、苦しみの中にある方々への支援、伝道、その働きを続けさせていただいているわけであります。まあ、一つにビジネスマン伝道といっても、いろいろな方法をまた考察すると思います。私のこれまでの体験から、まあ、そのビジネスマン伝道の一部を語らせていただきたいと願っております。私が大阪でビジネスマン伝道を開始しましたのは、何と言っても1989年11月5日、あのベルリンの壁が崩壊した時でありました。これがきっかけになったんです。当時、東西冷戦構造時代と呼ばれておりました。日本の経済の成り立ちが非常に心配された時代だったんです。ビジネスマンの関心は、これからの世界がどうなんだろう、これが大きな大きな関心になりました。私はそれまで旧東ヨーロッパ、国に入って伝道しておりました。鉄のカーテンの誓いと言われ、西側と東側では全く違った状況下に置かれていました。それはそれは大変な時代でありました。スターリンの時代は、ジャガイモ一つとっての中心部で、シベリアの後ろに置かれています。ドイツ系の多くの人とか、ユダヤ人たちが加えられて、その数、何十万人という人がシベリアの強制労働しようと言われました。もちろん、公約に聖書を、ごめんなさい、礼拝することができない。聖書を公約に印刷することができない。そういう中にあって、いわゆる信仰が、教会が、礼拝が弾圧されて、自由に信仰生活することができない。そういう状況に置かれていました。私はそういう中で、クリスチャンはいないよ。教会の者はいないよ。こう思っていました。ところが不思議です。ボンというところがドイツにあるんですが、そこにドイツ、当時、ドイツと西ドイツと、それロシアとの国家間交渉によって、ビリー・グラントという当時の首相、統合政策の一環で、ドイツ系の人々をロシアがお金を取って、ドイツはマルクでしたけども、西ドイツに召喚していたんです。一人当たりいくらという値段でですね。で、その方々が集まっている人に、教会が実はボンにあるそれを聞きました。私はソ連からでできた人々がクリスチャンのようになるか考えられないと思います。まあ、でも日本たちに言われて、それを聞きました。驚きました。彼らは国教会の会で夕方礼拝しておりました。このぐらいの会堂だったでしょうか。そこに800名、900名でしょうか。すぐに人々が入って、もう隙間が全くないんです。この団長のところ人々が、子供たちがいっぱいです。通路のところ人々がいっぱい、窓のところ人々がいっぱい立っていました。礼拝は30分前になりましたけど、それは真冬、なんかムンムンする雪でした。そして彼は賛美歌を歌っていたんです。30分前で中が完全に、もう私は中に入ることができなかったんです。冬だったんですけど、中がもう真っ直ぐ休んでしまったんです。中に入りました、この2階のところから、ロシアから出てきた人たちばかりですが、彼らの高校の時から楽器を奏でながら、そして賛美歌を歌っていました。賛美をしながら、彼らはハンカチを出して何度も話したんです。それはそれは非常に衝撃でありました。そして礼拝が始まったんです。私は初めてそこに言いましたけど、向こうの人たち、小さなアジア人が来た方が中に入れてくれたんです。一番前に座らせ 始まる時に彼らはロシア語でラ、ラ、そしてドイツ語で彼らはヤ、ヤ、言いながらですね、涙を出しながら彼らは賛美、そしてまた礼拝に臨むわけです。3人のメッセンジャーが出ました。火を吹くようなメッセージです。びっくりしました。私は非常にインパクトを受けました。ですから賛美をしていてもまたメッセージを聞いていても彼らは涙を出しています。礼拝が3時間終わりますけども、その後突然私に指名されて、今日お客さんが来てますから、ちょっと挨拶してもらいましょう。初めて行った教会です。全然誰も知らなかったんです。どのぐらい時間出ますか？10分。10分間私は自分の挨拶を出しました。そしたら私の話を聞きながら、何で話してるんですか？何のセンチメンタルな人だろうか。出会いがありました。それの60代の男性の方が私のところに来ました。私の腕をしっかり握って離さないんです。でも、この時に涙がポトポトポトポトしてきた。どうされたんですか？私は数週間前、シベリアから出てきた。シベリアで25年間、強制労働を強いられました。クリスチャンでした。ドイツ人でした。修行所では、30センチ台の数メートルある丸太棒を、材木を運ばされた。お腹の大きな女性も、男性も、同じように労働を強いられて、女性の人が何も倒れていました。そして流産してしまいました。体の大きなドイツ人は食べ物のない時代、みんな亡くなっていた。でも他の私はどうしたら助かった。その時に日本から来た、そして韓国の捕虜の人が修行所に入っていた。日本人も修行所になると入れられました。全く知らない日本の入れ替えと一緒だ。お互い終身刑を得て一生国家出ることは4年でない。だから私たちはその人の名前を聞かない。一日一回コピーパン一つ、スープ一杯、そんな生活で体が持たなかった。でも自分はクリスチャンとして一つ一つのパンをちぎって、その日本人のそのレース形態の声を、それと体を手を合わせてありがとうと言って、スカパートも下げて、これに行くのはですね、お互い言葉が分からない。でも、自分たちは、もうここで死んでいくんだ。もうそう、いつもいつも毎日のように言われてた。でも、私の信じている神は生きている。彼はそう言いました。もしあの時、私が将来、自分たちの住む国でドイツへ出ることが分かっていたならば、あの時、あのポロロスの名前を聞いていた。でも、私たちは、そう思わなかった。今日、あなたになったのは、クリスチャンとしての兄弟として初めてです。今、主になって、霊の番を分かち合うことができる。だから私は嬉しいんだ。こういうふうに彼は言われました。私はそれまでドイツの教会に行きましたから、賛美を歌いながら涙を流す。礼拝目でメッセージを聞いて涙を流す。見たこと、聞いたことがある。どうしてこんなに違うの？それが私は共産党に入りました。チェコ、そしてまた、ユーゴスラビア、旧ユーゴスラビア、そしてルーマニア、ハンガリー、モルドバ、そしてウクライナ、ロシア、中央アジア、そういった国に行ったという、まあ、これらの国々はドイツが活性支配してるんですから、ドイツ語で全部説教できます。不思議です。神様はそれに用意しておられたんですね。それらの国に入りますと、親身は社会活動です。でも、地下に潜って、多くの人が何万人、何十万人と集まって、本当に涙を流して、彼らを見る。彼らは生きた信仰を持って苦しまくなくなり、当時は現代の首都行伝と言われたそういう時代でした。多くの殉教者が出たそういう時代です。まあ、その話をたくさんすることは私は今日はできませんけども、そういった中で神を認めない社会がどんどん恐ろしいかということを私はよく知っています。そしてまた神様は祝福されない。例外なくこれらの国が経済的にも倫理的にも社会的にもいろんな面で西側で増えている。もう革命が起こって二十何年経っても、まだ遅れてるじゃないですか。ドイツもそうですね。 東側はなくなってしまって西側に吸収されてしまう。すると輸出に依存している日本の国は一体どうなるんだろうか。こういういわゆる質問を日本を台湾に持ち上げました。そして私の声に加えて、そして講演をしてくれないかと考えたんです。私はそれが企業だとか証券取引所だとか会社とかロータリークラブ、ライオンズクラブ、そういうことから呼ばれて、そしてヨーロッパの情勢を語り始めたんです。私はクリスチャンですから聖書を手にしてそのことを話しました。それと人々は深い関心を示してくださったんです。このような東側の国がどんな国だったかと彼は知らなかったんです。それが急になくなって西側に吸収された。これから一体経済はどうなるのか。私は聖書の視点になって聖書はこれからヨーロッパがどういうふうに動いているかということを語りたんです。するとある人はこれからの時代は聖書を学ばなかったビジネスできないじゃん。ますますグローバル化社会になっている。このいわゆる永遠とベストセラーというバイブルじゃなかったらできない。仕事ができない。そして私のところで聖書を教えてくださいと言われたんです。で、私は一つの研究所を作りまして、日曜日本語師、こういう研究所、その名前のことで、そういったところに入って、講演を続けていました。私の事務所に月曜日から仕事が終わってから、5人、6人の職があったりして、すぐいっぱいになったんです。もったいないです。こんなに素晴らしい聖書の教えを、僕ら10人ぐらいで学ぶのはもったいない。先生、一つの本を書きますから、講演をしてください。大阪のエルゴさんで書いてます。そこで書いて、時間制で書いて、まあ、私は1年続けばいいと思いました。次に1回。すぐそれが2年、3年も続いたんです。そして40名、50名の職が増えた。いや、そのご縁がないから、何であるとして、ビジネスマンの方々がもっともっと変えて、ちょうど日本のバブルの経済が崩壊したと思います。ですから北浜というところ、今教えているところはビジネスがやります。自殺を試みたり、自殺者が出たりというのが経済の中で苦しんでいる方が多くいらっしゃいました。私はそのことに対してどうしたらいいか。ビジネスマン、疲れた方々に一番力を与えられるのは、やはり音楽です。しかも良い音楽。クリスチャンの音楽。そして聖書。それで私はドイツ時代にいたところのクリスチャンの音楽家らに電話をして、エレントを電話してくれないか。これが神様の祝福をいただいたことになったんです。まあ、私は40人集まればいいと思いました。それが80人、90人、100名で集まって、そして、アイヌの音だという靴のビルの音を書いて、月曜日夕方、仕事が終わってからビジネスマンが集まるようになりました。最高の音楽、45分から50分くらい、していただいて、私のメッセージは短く10分15分ショートメッセージを操作していました。その後一回したレストランです。レストランで会食をしながらそれが交わります。でそれが始まったのが18年前です。神様の信仰信頼の導きでした。そしてそこから実は月曜日になってらっしゃる日曜日に愛したいとしています。そして間を含みますけど教会が担当したんです。ですから私のビジネス講演から現在の北浜インターナショナルバイブルチャーチというのが誕生したわけです。そしてこの北浜の教会は今大阪証券取引所という経済中心地の前部にいます。本当に神様の不思議な不思議な道に行きたいです。そしてそれが関西でのビジネスマン伝道の始まりとなったわけです。そして発展につながりました。実に不思議です。考えてみると、まあ、現在私は67歳、本当にこの流れの中、神様が導いてくださったことをすごく感じています。で、今日のテーマは、ビジネスマンへの伝道ということなんですが、約25年間の私のビジネスマン伝道を振り返ってお語りしたいと思います。ここで たいこと、学びたいこと、それが内容のテーマになりました。つまり彼らの視点に応答するそのセミナーを始めたわけです。大体次のようなセミナーをやりました。ちょっと出していただきますと、激動する欧州と聖書予言、これは冷戦行動終焉後の世界です。またユダヤ流逆転の発想に学ぶ、これはユダヤ商法ですね。魅力的な人生チャレンジ、これはビジネスマンライフ。キリストの人材教育、これは社内教育です。人生の祝福マニュアル、これは聖書が教えるサクセス成功法です。イエスのコーチング法に学ぶ、これは社内教育です。また旧約聖書に学ぶリーダーシップの条件、ラルデオ法です。皆さん、これはリーダー教育です。まあ、その他、こういったテーマを大体1年から1年会費がちょっと高いんですけど、1万円です。しかし、お昼の食事がついています。それも一流のレストランです。一流のトップのレストランで、おいしいお食事をいただいて、オールインワン。そして、そこで名刺交換して、業種交流をしながらお互い知り合う。で、これがもうすでに68回、もう10年以上続いています。まあ、先月もそれを行ってまいりました。はい、6月末の次のセミナーがあります。この VIP オーナーというのは、ご存じのように VIP、社会ビジネスマンミニストリー、この2人の一環でありますが、私個人でもやってますけども、私は今 VIP の方々と仲良く一緒に伝道しています。ちょうどこの31回ヨーロッパでしたんですけども、この日本から VIP の創立者である千村さんが、ご夫妻がこのために参加しておられますね。皆さんご存じですが、こういうニュースデータを千村さん出していらっしゃいます。またこのような世界中にある VIP のチャンネルのカタログなどもあります。時間がありませんから、あまり話しませんけど、千村さん来ておられます。どこにいますか。ちょっと立ってくださいますか。はい、ありがとうございます。関心がある方は後から千村さんご夫妻に質問してください。 VIP についてはいろんなことを説明してくださるに違いないと私は思っております。そういうわけで、私は私自身いろんなところでセミナーしますが、VIP の関係でもいろんなセミナーをさせていただきます。皆さん、まず大切なことは、参加者が関心、興味、心を持つ導入内容であるということ。つまり、それによって関係が作られます。関係が作られなければ何もしません。人間はどこに行っても関係で始まります。関係がないところに人は心を開かない。人は良い関係を作る。ビジネスマン伝道も全く同じですね。そこで人間関係を確かにするのは何かといえば、私は悪いことだと信じています。聖書の中には最大のバイブルのビジネスの原則、方策、奥義、こういったものが決められていますね。それを解き明かすことです。例えば今開いているビジネスセミナーで、聖書が教える揺るぎない組織構築、これは私は人間関係を解いた。大阪の難波というところで、大阪市生涯学習センターというところを借りまして、そこで毎月やります。ノンクリスチャンです。対象聖書を読んだことない人、全く知らない人に対して、私はこういうテーマで毎月セミナーをやります。皆さん非常に関心を示してくださって、セミナーがあるとするほど大体2時間から2時間半ぐらいそのセミナーをするんですね。で、会場は教会ではありません。ホテルとかレストランとか公共施設、こういったところを選びます。つまり教会は敷居が高いと考えられるからです。目線を低くすること、そしてまた同じ視線で語ること、これは非常に重要だろうと私は思います。皆さん、接点を持つということ、関係ができた、これも大切ですね。そのためにスポーツを共にしたり、あるいはイベントを共にしたり、お食事を共にしたり、交わりを共にすることはとても大切だと思います。1976年にデュッセルドルフ民営キリスト教会が誕生しました。その数年前から、私は学生の身でありましたけど、
リアから約300キロ別世道まで帰って聖職員というのを約リードしました。レイマンでありました。教職でも何でもありませんでした。で、私の出身がプラザリでありますから、レイマンが自分で伝道する、自分のお金でトラックを買って配って伝道する、そういう教会でしたから元気だった。で、そういう中で皆さん20人、30人という人からのところ年間救われていったんです。初めの頃こういうことがありました。あるビジネスマン、今日働く働くの会社のご自分、国際ナビゲーターで、それに日本に訓練で、それは信教でありました。神様も本当に適切な人を用意しておられた。彼がご自分の家を開業されて、金曜日夕べ、聖書研究会、勉強会だからです。その勉強会がとっても恵まれて、皆さん、ビジネスマンは大体月曜日、飛行機に乗って、金曜まで飛行機があちらから出張していくんです。金曜の夕方、要するに空港に飛行機で帰ってきて、家に帰らず、直接その方に見えているんです。聖書に。そういうことを楽しかったんですね。で、しかも、最終のバスが11時から11時半。もうそれが出てしまう。乗れなくなってしまう。そういうのも帰れないんです。クリーンとかが終わって、お話が盛り上がって、そしていろんな、実は、人間が車を送ったり、タクシーを乗ったりして帰る。その兄弟での男性を中心に、女性もいらっしゃいましたけど、その勉強会はとっても有名なものだった。あのミーティングを通して、多くの人生さんの人が、お互いの関係が密になりました。そしてまた、レースと一緒にする、お食事を一緒にする、そういった関係性が高まっていたと、私は思います。とにかく良い人間関係性がまず一番大切だと思います。その頃のデストロースの日本語教会というのは小さなリバイバルだったんです。考えられません、皆さん。私は建設に住んで年間30名の人を結成した。本当にたくさんの与えられた。私は進学校のところに行ってなかった当時。私は教会を建ててから行ったんです。すると別なんです。つまり行く時間がなくてもそれだけリバイブされてきて、とても必要で、でも私にとってはとてもそれが良い経験に耐えていました。当時私は30歳でした。本当の方、今まで。若いということはエネルギーがある、力がある、燃える。あの頃の女性同胞の教会は、その時は本当に私の小さなリバイブではなかったから、本当に神様にこの経験と感謝しています。申し上げたいことは、人間関係づくり、これが一番大きいです。第二のポイントは、その良い人間関係を保つこと。これが次のポイントです。それには二つのことがあります。一つは、まず自分が変わることです。皆さん、自分が生活の場で、主にあって輝いていることです。つまり、世の光、地の塩となるんです。聖書はこう語っています。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。イスラエルに行かれましたら、ガリラヤ国に行きます。私も37、8回行きましたと。ガリラヤ国というと、湖上から丘陵の丘陰です。向こうが山というのは丘なんです。その上に家があって、夜、ライトがすると、隠れることないんです。本当にイエス様が言われたのは、光がいらないかなと思いました。皆さん、あなた方は世界の光です。どう考えても、この私が世界の光になんかなれない。いや、自分の言うとこ、社会の家庭でも光となることができるだろうか。そう考えるときに、自分のうちには光というその力がないということを誰でも知っている。この光ということは、皆さん、どういう意味があるんでしょうか。それは、言語では、フォスという言葉と、フェンボスという二つの言葉が使われていますが、ここではフォスという言葉が使われています。フォスという言葉は、光の源、例えば太陽。太陽は光を発している。月とか星というのはその光を反射して放っている光ですね。で、ここに座っているのはオス。つまり太陽の源である、光の源である、発する、これが神様の意志。つまりオスであるところの神様が私たちの内側に住んでいけなければ、内住してくださらなければ私たちから光を放つ。あなた方は世界の光ですと言われたら、あなた方の力によって、あなた方の努力によって光を輝かせなさいと言う。
基本なんだ。自分の仕事に身を入れる、自分の手で働き、落ち着いた生活、浮いた生活ではない。でこれは、組織である音楽が、この音楽が内側に入ってくださらなければ、私たちはこのような働きすることが難しい。皆さん、自分の身で教会に行きたいと思わない、そういう人を起こされるのです。先日、悲しい話を聞いたんです。あの人がクリスチャンだったら、私はクリスチャンになりたくないって言ったことがありました。もう一人の上司に関して、あなたのようなクリスチャンだったら私はクリスチャン。皆さん、同じクリスチャンと言っても、よくわかるんです。世の光、地の塩、そのような存在に、喜びと平安で生き生きと生活するということ、これはとても大切なことです。同じように、マタイ5章13節でこう言われました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気を防げるでしょう。もし何の役にも立てず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるようになります。塩の存在。この人がこの職場にいるだけ、ここにいるだけ、塩。このような存在になるのは私たちではないでしょう。ビジネスマンだけではないので、みんなそうです。ですから、聖書は実に基本的なことを私たちに、ここまでお話ししましたときに、現在私の北浜の教会がどのように誕生したか、実は6月に16周年を私たちは記念いたしまして、そのためのディグリーを作りました。ちょっとそれを今から見せていただきたいと思います。ご覧ください。そしてお話を進めます。 所を求めています。そしてまた、この教会じゃなくて、オープンな教会、ドアがいつも開かれている教会、そして人を安心してさせる教会、まあ、いろんなファクターが要求されますが、そういう受け皿になる教会、これが非常に大切です。ですから、教会建設、私はビジネスマン伝道するときに、非常にそれは重要だと思います。もう一つは、伝道する側の成長が必要だと思います。それは、霊的に成長する必要があります。ほとんどの問題、私たちは、それは人間的な未熟さから来ています。霊的に成長するならば、問題の多くは解決できるはずだと思います。それは、人間、人格的な成長。そのためには、クリスチャンの学びは必須です。そして定期的にそれを学ぶこと、また祈祷会を持つこと、学びたい、でこういったことは非常に私は重要であります。ですからセミナーに来てイエス様を信じて救われて教会に従われて、そしてそれからその方が霊的に成長することによってまた良き証しとして立てられている、でこういう働きをするのが教会に課された大きな務めであります。ですからビジネスマン伝道は決してワンマンプレーではなくして、教会の中で教会と共に、教会と一緒に進んでいくミニストリーであると思います。さあ、そう考えてまいりますと、この私が今までさせていただいたビジネスマン伝道を今までありましたけれども、まとめてみたいと思います。ビジネスマン伝道への伝道、それは心を開く人間関係と私は言います。一つは、心を開く関係づくりを待つ。二番目は、良い人間関係を保持するために自分が変わる必要、自分が変わる必要、そして2番目に受け皿、教会が重要な鍵を担う、まあ、この2点をしっかりと今日覚えてお帰りになっていただいたら嬉しいと思います。ではお祈りいたしましょう。ご覧ください。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。ビジネスマンの目のこと、心を開く人間関係というテーマで少しの時間話させていただきました。私たちはお互いに良い人間関係を積み合うことができる、誠実を保つことができる、そのためには自分自身がまず変わること、そして受け皿である教会が重要であることを知られました。どうか皆様、この2点を私たちしっかり覚えて、それぞれ分かったところであなたの前に弁護を進めることができるように祝福し、導いてください。感謝いたします。主イエスキリストの名前によってお祈りをお伝えいたします。アーメン。
15章5節、私はブドウの木です。